はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの佐古圭一郎さんの選んでくれました金賞から発表お願いします。
はい、番号とタイトルでいいでしょうか。
はい、お願いします。
はい。
はい、
番号は、1149番。
はい、
メガネの家、
はい、
これを金賞に置きたいと思います。
はい。はい。ではこのメガネの家の作品に対するコメントをお願いします。
はい。たくさん応募作品がある中で、まあ非常にこう表現も他と違って非常にシンプルで、絵のタッチもですね、はい、漫画風のタッチで、
うん、
最初やっぱり数を多くの中で、あんまりこう書き込みがすごくされてるっていうのとの、力作の方が多かったんですけども、
はい、
その全く逆をいくようなプレゼンで、まず目につきました、
はい、
で薄いプレゼンはどっちか両極端でつまらないものの方が実は多いけれども、
はははは、
中には、
はい、
すごくアイデアが光っているものもあるなっていうのが、印象です、
はい、
でその中でこのメガネの家は、うん、すごく、漫画タッチでなんか柔らかい雰囲気を醸し出してるんだけれども、うん、実は非常に建築の本質に迫るようなそういうところが非常に面白かったです。
はい、
その本質っていうのはやっぱりこう空間っていうのは外部と接続されているかどうか、要はそれは簡単に言うと窓がどういうふうな、状態になっているのかということが非常に重要だと思うんですけれども、うん、でそれがこう内部空間と外部空間の関係性 を作り出す。例えば、極端に言うと独房だって小さな窓があったりしますよね、
はい、
やっぱり、その窓っていうものがその空間に、うん、時間を軸を与えて、
はい、
いくと。でそれによって、空間が非常にこう、変化の、豊かなものになっていくと思うんです、
はい、
で、通常窓というのはやっぱり平面のガラスで作られたものが窓となっていて、それが非常に大きくて全面的に開口ガラスになればそれは壁全部が大きなカーテンウォールなどになったり、もしくはもっと時代を遡ればそれが出窓とかそういう飾り窓になったりとか、
はい、
いろんな開口部のあり方があると思うんですね、
はい、
で前置き長くなりましたけど、要はその今までの窓の、作られ方をこの平面ガラスではなくて、
うん、
凹凸のレンズで、またもっとこう球体の球レンズというふうにこう3種類のレンズを、そこに平面ガラスと入れ替えることによって、
うん、
外部との関係を、従来のものとは全く違うものにしていると、
はい、
これが非常に面白かったです、
はい、
今この作品見ながらコメントしてますけど、例えば、オーレンズの場合は、まあ、非常に近くにある景色がこのオーレンズによってパノラマのようなビューになって非常に遠くにある景色を眺めているように見えたり、あるいはトツレンズの場合は非常に近くに大きく拡大されて中に見えるような状況を作り出したり、あともう一つ面白かったのは、この2階と1階を作っているところですね。で、今ずっと述べてきたのは、基本的には壁にどういうふうに開口を動かすかというふうな話なんですけれども、この方が作られているのは、床に球レンズというものを持ってきていて、で、これが2階と1階の、垂直の関係をまた新たに定義しているというところが非常に面白かったです。上から見ると下の階の様子が、何かな、これは監視カメラのように全部がこう あの魚眼レンズで撮ったかのようなリビングルームが見えてると、はい、というふうにこういろんなところが本当にこうあの、リアルな風景をこうこの曲面を持つレンズを当てはめることによって関係が全く新しく作られているといったところが面白かったですね。
はい。
ということで、これを金賞に推したいと思います。
はい。あの、佐古さんがあのお話ししてたプレゼンのことなんですけど、あの、薄いプレゼンっていうふうに言ってましたよね。
うん。
薄いっていうのはこう色彩ですか？
はい。薄いっていうのは、あの、非常にこう、コンセプトが明快だった場合は、あの、すごくこう、逆に引き算的な、プレゼンテーションでまとめるっていうのも一つの方法だと思うんですね。
なるほど。はい。
あの、この方が、全体的に真っ白い感じを受けるような、
はい、
一枚の、このプレゼンの用紙になってますけども、はい、色をつけてるのがですね、
はい、
あのレンズのところがブルーでつけている、うん、それはあのダイアグラムと平面図断面図のところにそのブルーで薄く色をつけているのと、あとはそのこのレンズが作り出す風景のところだけが、うん、色が彩色されていて、その他のところは全部白黒なんですね。
はい。
で、あとは全体的に細い線であったりとか、もう必要最小限のものだけに限定をしているので、うん、あの、やりたいことが非常にはっきりわかると。
なるほど。
その、明確なコンセプトを明確な、表現を用いて、
いいね、はい、
プレゼンテーションしているということで、はい、そういう意味でも秀逸だと思います。
はい。ありがとうございます。
というように非常に僕はこの作品に対して高い評価、
はい、
なんですが、
はい、
一つだけタイトルがですね、メガネの家というのは、
はい、
これはメガネじゃなくてレンズという、言葉を用いるべきだったんじゃないかなと、
なるほど、
思います、
はい、
メガネというふうに言ってる、うん、あの言ってしまった時点で、最初は、よく伝わらなかったですね。で、読み込んでいくうちに伝わったんですけど、このレンズというものが、O レンズ、凸レンズ、Q レンズという、この3つが最大の武器であるにもかかわらず、これをもう一回メガネというふうに言い換えてしまうのは、ちょっと、
はい、
ちょっと違うんじゃないかと。レンズ、例えばそのままレンズの家にしたり、
はい、
レンズ何々にしたりとか、はい、そういう風にした方がもっと伝わりやすかったと思います。
はい。では続いて銀賞をお願いします。
はい、銀賞は、
はい、
1013番の、The City Drive in the Witch という、密集する人間と建物、その全てが都市の魅力的な風景となるという副題のついているものです。
はい。
これは、まあ、建物が密集している中で、どういうふうにその、建物の内部空間でない外部の部分を、を介して、建物の、関係性を作り出すかという、はい、まあ、そういうテーマは、いろんな今までの、コンペだけではなくて、様々な建築家の作品でもテーマとされてきたものであると思います。
うん、
まあ、そこに、果敢に挑むという姿勢、は、評価できると同時に、
はい、
うまくやらないと今までの枠組みの中に埋没してしまうという危うさも持っているテーマだと、思いますけれども、これを印象として、推したいというふうにまで思えたのは、非常にこう、まず全体的に、そうですね、美しいと思いました。
はい。
はい、こう、ごちゃごちゃしてるだけで終わってなくて、まず敷地の設定も良かったと思うんですけれども、
はい、
この川越しに見える風景が、このペンシルビルの、群の造形となっていて、
うん、
でそれが、水面に映り込んできて、非常に美しい。 これがさらにこの、水とあとはこのペンシルビルのこの細長いプロポーションがですね、
はい、
なんかキノコが、密集して立っているような、うん
はい、
なんか非常にこうそういう生物的な印象を持ったんですね、
うん、
こうまだまだこう変化していけるような、なんかそういうこうフレキシビリティというか、
うん、
柔らかさ、有機的な感じを持ちました。
はい。
で、分合計って、その、一気に作り出す、今、例えば集落とか、住宅地とか、丘陵地帯 の住宅地とか、一気に出来上がったものではなくて、
はい、
先に何かが存在して、別の、と関係する、隣接する敷地の中で、
うん
また最適解が作られると、
うん
でさらにその隣接する敷地に立つ次の建物がさらに最適解を作り出すと、そういうふうにこう、はい、それぞれが周りの関係の中で最適解も作り出すという、はい、プロセスを、ずっとこう重ねた結果が丘陵地帯に立つ全体的に非常に美しい群像形だったりすると思うんですけれども、はいこれも、なんかそういうふうな、何かが立ってるから自分はこういうふうに避けながら立っていこうっていったことを繰り返しているような、
はい
はい、そういう、時間軸が、他者の関与によって、作られる意外性であったりとか、
うん、
そういう時間軸が、形成する、深みのある造形だったりとか、そういうところまで感じさせるような、すごいこう力量を感じました、
はい
という理由でこれを印象に押したいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
はいはい、続いては銅章ですね。
はい、
はい、
銅章は1058番の、間引き道、にしました。
はい、
これも、そうですね、大きなテーマとしては、今まで、いろんな、取り組み方がされたテーマであると思います。地方都市の、をどういうふうに、こう、シリンクさせていくかというふうな、テーマで、これは、高齢化が最も進む日本、そして、人口減、が進んでいく、地方、に共通するテーマで、
うん、
我々が、非常にこう注意をしてみんなで考えていかなければいけないテーマであると思います、
はい、
で、これも印象に押した、うん作品と同じで、
はい、
そういう今まで取り組まれてきたテーマをに対して、自分がどういうふうに新しい視点を持ち込めるかといったところが勝負どころだと思いますけれども、ここではその単に、間引いていくということで、生じる風致を、よくあるやり方だとそこを公園にしましょうとか、隣の、商店、例えばカフェだったらオープンテラスにしましょうというふうなやり方は、
はい、
よく見られる方法だと思いますし、別にそれが悪いって言ってるわけではないんですけども、よく見られるやり方。で、それに対してここでは、そこをですね、ビオトープにして、もっともっとこう、自然に返していくようなところまで、仕組み、設備的な仕組みの提案も含めてですね、やられているということで、その、我々が抱えている問題に、真正面から取り組もうとしている、その姿勢を評価したいなというふうに思って、これを選びました。
はい。
で、ただ、銅章止まりになったのは、もう少しこの、ビオトープにしたときに、この、明るい晴天の昼間、が非常にあっけらかんと描かれている絵になってるんですけども、
はいはい、
もう少しこう生活に、うん、のリアリティをですね感じさせるような都市空間のリアリティというか、
うん、
そういったところ 描いてほしかったなというふうに思います。例えば、こう駅前から伸びていく商店街をこういうふうにビオトープ化していくのであれば、これは当然夕方以降の風景も非常に大事になるわけで、その、自然に戻すというだけではなくて、夜安全であったり、もしくはこうライトアップで非常に美しい景色になっていたり、でそれがこう美しい街になっているから、この衰退していく街にも観光客が訪れたくなるような、美しい風景になっていると、そういう新しい価値観といったところまでもう少し踏み込む仕方だなというふうに思います。もっと言うならば一つのこう世界観をですね、描いてもらえると、もっと高く評価できたなというふうに思います。世界観、例えば、よく宮崎駿アニメで、こう廃墟となった、都市とか、だけれどもそこで建物は、疲弊してしまって、時間とともに朽ちていってるけれども、それを自然が戻っていく様が非常に美しい世界観を作り出していたりとか、そういうところまでですね、踏み込んで提案できると、もっともっと良くなったんじゃないかなと思います。要は言いたいのはもっともっとポテンシャルがあるテーマなので、これをさらに深めてほしいなというふうに最後ちょっと注文をつけたいと思います。
ありがとうございます。では続きまして、佳作ですね。
佳作は3つ選びました。最初、佳作3つの中で一応順番はあるんですけども、まず1つ目の佳作は、1272番の、都市ダムというタイトルです。ものです。都市ダムというタイトルが他の番号のものもあったように思うんですが、これは正しいですか？
大丈夫です。
どこかの何か大学の課題とかだったんでしょうか？
ちょっとわからないですけど、そこまで。
このテーマ設定自体はすごく面白いと思いました。ただ、これが、金銀銅から、やっぱり漏れてしまったのは、この、作者自体が、設定したテーマではないというものがですね、途中で、あれ、土地ダムって他にもあったよなって思った瞬間に、ちょっと残念な感じがしました。出題者がいて、それに対しての、回答であったっていう時点で、ちょっと残念だなと。逆に言うと、その出題者のテーマ設定が、非常に素晴らしいと思いますね。これは何かというと、インフラストラクチャーというふうに言うと、非常に、スケールの大きなもので、建築とは切り離された、土木の領域となっていて、それ交通もそうだったりしますけども、そういったところに建築設計の人間が手を伸ばせないというか、自分たちと関係のないものというふうに思って切り離しているようなところがあると思うんですけども、その都市ダムというのは、その都市の中に小さな、本当にマイクロインフラストラクチャーというふうに表現するのがいいのかどうか、通常のインフラを持つスケール感といったものを完全に、覆していて、非常にヒューマンなスケールまで、それを落としていると。ダムというと巨大なスケール。だけども、都市ダムは本当に人々が休むような、極端にもっとあずまやれるぐらいの、そういったところまで、スケールダウンしていて、その代わりそれを、都市の中にたくさん作ることで、一つの、インフラの機能を担わせようとしているところ、それが非常に面白いと思いました。その共通の都市ダムというテーマ設定の中で、最終的に選んだ1272番は、空間としてもデザインが 面白い、形になっていたので、はい、それをですね、もっとこう、うん、本当に人が座る高さの、レベルというか、ヒューマンな、スケールまで落として、デザインしているところが評価できたので、はいはい、それをその都市ダムの中という共通テーマの中で、うん、取り組んだ作品の中からこれをピックアップしました。
はいはい、なるほど、はい。
残りの2つの、はい、価格をに続きます。
はい。
1つ、価格の2番目は、うん、1048番の、はい、見えない空気の見える価値という、はい、作品です。これは、うちの事務所は北京が拠点で東京と福岡に事務所構えてたのにもあるんですけども、
はいはい、
今、北京だけではなく中国いろんなところで PM2.5 と、もうこの名前を知らない人は誰もいないと思うんですけども、
はいはい、
大気汚染、が、非常に大きな課題として、中国が突きつけられている状況だと思います。
はい、で、
この、この方のテーマ設定は、2020の東京オリンピックといったところに合わせた、要は敷地が東京になってるんですけども、はい、これはもっと中国やその他発展途上国の大気汚染が深刻なところにこそ作られる、ものだったんじゃないかなというふうに思いました。その今回の、全体を通した、見える見えないという、はい、コンペティションの最もコアなテーマに対して、最も素直に答えた作品じゃないかなというふうに、思いまして、これも評価したいと思います。
はい。
はい。もう一ひねりというか、
はい、
もうちょっと形態的なところとか、
うん、
もうそうなんですけど、
はい、
頑張ってくれたら、もっと高い評価、だったなというふうに思います。
そうですか、はい。
はい。
はい。
はい。では、最後の、
はい、
価格は、12200番の、はい、これは何て言うのかな、ホールオールプロジェクトだと思います。
はい。
ホール、H プラス、OLE。
ですね、はい。
家矢印、オールプロジェクトという、どういうのがいいのか。はい。このちょっと、プレゼンもそうなんですけど、
はい、
見る人を突き放している感じが全体的に共通しているなという、この方の、
はい、
表現かなと思いますけども、被災地復興の、プロジェクトですね。で、なかなか、それはやっぱり時代にもよると思うんですけども、なかなかこう今の、学生の方たちが大きなこう都市スケール の, プロジェクトになかなか取り組みにくいというか、そこにリアリティを感じなくなってきてると思うんですが、はい、これは卒業設計じゃないけれども、こう、卒業設計とか、そういう場って自由に自分を表現できる場で、もっとこう、都市に対して、都市スケールのものを、興味があるんだったらそこに果敢に挑むような、ことは、持続してやってもらいたいな、というふうに、僕は個人的に思うんですが、多くの、今回の応募作品の中で、そういう都市スケールの、提案をされていたので、そういう意味でも、それを応援するという意味でも、これを3つ目の価格として選びたいというふうに思いました。
はい、
あとは、被災地に対して、やっぱり僕らはまだまだ、忘れてしまってはいけなくて、これをどういうふうに復興させていくかといったことは、本当に、はい、 建築に関わる人たちが、真正面からずっと継続的に取り組んでいかなきゃいけない問題だと思うんですね。
はい、
でそこで、非常にすぐにこう、被災者の方の、例えば仮設住宅から始まり、様々なものが作られていかなければいけないけれども、そういうすぐ、実用性を伴ったものは、当然必要だけれども、もう少し大きな、視点からどういうふうに街が再生されていくべきなのかといったことを考える機会でもあると思うんですね。でそういう意味でこれは大きな、一つのリングを漁港のところとさらにこう街を含むような、土木スケール建築スケールをまたいだような提案だったので、そこに取り組んでるという意味合いで、そこを評価したいというふうに思いました。
はい。この作品、佐古さん最初に、突き放すような、プレゼンってお話しされました？聞き間違えましたかね、
そうです。いやいや、突き放すって言いました。突き放すのは、まず、どう読めばいいかわからないっていう解説の言い方が、
なるほど、タイトル。
タイトル、これ何て読めばいいんでしょう。
なるほど、はい。
なんか、これが、まず、
はい。
なんていうかな、まあ、少なくとも僕はこのプロジェクトにはふさわしいタイトルだとは思わないね。もうちょっとこう、やっぱり、被災地復興であれば、
はい、
なんかこう、芸術作品のような提案の仕方ではなくて、もっとこう生々しいリアリティを伴った提案である方が、はるかに評価できるんですけども、まあ、それとこのタイトルの付け方と、あとは、シンメトリーに、ドーンと、構えてる、この、一番大きな、これは CG の、まあ、パーツがありますけれども、はいはい、こういうやり方もですね、人が全く見えない、人の活動が見えない状況の中で、
はい、
非常に大きな、幾何学での、造形で、
はい、
まあ、美しいかもしれないけれども、この、今回取り組んでるテーマとはちょっと違うような感じもするんですね。
なるほど。
そこが、もうちょっとこう、テーマと表現っていったところを、結びつけて考えるような、もっと、ですね、こう、概念的な、抽象的な部分で、建築とアートとはとか、もっと空間とは何かっていう根源的なところに挑んでるような、そういう、テーマであれば、こういう、突き放し方も、全然いいと思うんですけど、取り組んでるものと、
はい、
いや、その方法がですね、ちょっと違うような感じがしましたね。
はい。
金賞の方に戻って、プレゼンの話で金賞の方に戻ると、やっぱり金賞に押した、にした方は、やっぱりそこの非常にこう、自らのリアリティを持って、じゃあこれをどう表現したらいいのっていうところが非常に連続性を感じるし、一致してるんですね。だからやっぱり、この最後の、この作品と金賞との間には、今回のコンペにおいてはちょっと大きな差があるなと。まあ大きな差があると言っても、僕は評価してこれを価格に、まあ、選んでるわけですけど、
はい。
はい。まあ学生の方はやっぱりそういった、自分の得意な表現っていうものはあるだろうけれども、何に取り組んだかっていったことをちゃんと理解して、それが最も分かりやすく、そして強く相手に伝えるためには、どういうプレゼンテーションにすべきなのかっていうところも、考えて、トータルで戦略を練った方がいいと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。